これは現在の道路地図なんですが、塩津川こんな大きいんですよ。この映像をこっちに乗り移すと、こんなに大きなハート型なんですよ。柴田にまだハートあるんですよね。北川からハートを持ってると思うんですが、こんなに大きな地図が、面積が、柴田藩が最初観察して、で、最後宮川さんや竹村さんたちがやったんじゃないんですよ。最後また柴田の町民や柴田藩が最終的に仕上げてるんですよ。でその辺はもう幕府前ので連絡ができたりも取り上げちゃってね、はい、なんでちょびちょびもらっているんですけど、こういう柴田藩がやった活動をもっと柴田の子供に教えてやるべきだと私は思います。だから、その名前を変えることはそんなにね、ここまで証拠が出て、全国的に動いている情報ですので、柴田の方が、特にあなた方から言ってもらうしか、その方の中に司会議員さんがいればですね、司会議員の方が言ってもらうしかないかなと思うんですよ。もう、本当に時代遅れも肌肌しい、と思っております。で、なぜだかというとですね、今、ある総合的な学習っていうのは、子供に選ぶ力を与えてるんですよね。いろんな情報、これも地図、これも地図、これも地図だけど、自分、あなたはどれを使って、どういうふうに判断して、何をするのっていうのが、総合的な学習なんですよ。今、どんどんやってても、わかるように、こういう元気のいい先生が少ないんですよ。少ないと、やっぱり、ね、あれ、どうもちょっと、なんていうことになっちゃってですね、真面目にやってる人が浮かばれないというか、変なんですよね。で、今、選ぶ力っていうんですから、柴田市民がどちらを選ぶのかっていうのはもう、タイムリミットの時期に入って、これを逃したら、本当におめでたい市民になるか、と思います。これはまた誰かがこのままやっててもですね、また誰かがいつかはね、私みたいな人が出てきて、なんで柴田あの時あんなに言ってるのにしなかったのっていうのは、絶対出てきます。というのであれば、間違いを早めに直した方がいいですね。で、特に今、東北小学校では、国際大教育で外国人が3年できて、いっぱい教えてるんですよ。アメリカ、中国、韓国。で、これ今日の、さっき検討してもらった写真なんですけど、もう臆せずどんどん開いてますのでね、どちらを選ぶか、君はどういうふうに生きるかっていうのを教えてるわけですから、大人がこの調子でね、ガンとして意地張って、あ、おかしいと思うんですね。だから直した方がいいと思います。それからレジュメにあるのはずっとその通りなんですが、さっき地方文献って言いましたけど、こういうことこそもう地方から変えていく内容だと思うんですね。何も県に頼る必要もないし、国に頼る必要もない。自分たちのことを自分たちで決定する時期は地方文献の時代だと思うので、もう少し柔らかいところで解決してもらいたいと思います。それから、新たな町づくりですが、この中にあったのは青田遺跡。この中に非常に縄文人がたくさん住んでいたということはもう分かったんですね、高速。特に中央とつながってた大和朝廷は、ここの塩津のところまで船が来てるんですよ。で、さっき言った月沢の木というのは塩津のところにあるんです。鶴岡神社という神社からしても、小塩神社の基準のからしてもですね、月沢は中で、今村上は船が月沢の中かってやってるんですよね、理想プランで。レトープランについても、県知事は、あての方が決まってるというわけじゃないという、その手紙にも書いてありますが、柴田中条の方々が、月沢は、柴田中条のこの先祖が観察した塩津方にあるっていう言ってやればいいんですよ。そういうのもあるんですけど、で、今回、こう、日東道も、この塩津で止まってるんですよね。だから何か人間というのは面白いものだなと思っています。あれはただの偶然ではないような気がします。ということでございます。だから、縄文人はここにいっぱいいるわけですので、いたわけですので、建築士の方々はどうしたらいいかって言ったら、やっぱり、私の家は木造で3階なんですよ。平成元年に3階の家を作ったんです。まあ、その辺でもほとんどなかったですけど、3階に、どう隠すに取られたために、下水道が完備して近い駐車場を持ってたんですけど、下水道ダメだというので、 まあ、堤防が切れたらもう相当ひどい目に遭うなと思ったので、上上げたんですけど、一回止まんなってんです、車庫で。で、車庫で止まってるのは非常にいいもんですね。もう4度以下下がりません。だから、ということは冬、ほとんど凍りませんし、とても暖かいです。で夏、もうそのどのような経営とか、とても涼しい。クーラーいりません。だから、これから建築の設計する段階では、土間をなんとか部屋の中に作ってあげたらどうでしょう。うん、それは今、塩だたきって言って、塩をたたいた土間がありますが、あれ、固まらず、柔らかく、固まらずで、大変にもですね、湿気もあって。だから、津川では、後ろ向いてて、津川今相当進んでるんですよ。沢田治さんですか、県議、町長から。伊藤先生、大いに頑張りたいです。どんどん繋げようなんて言ってやってるんですけど、大事な芝生が止まっちゃうんですね。黒川中島、火事まで来てるんです。でもこっちずっと新潟市も動いてるんですが、これ話は初めてだと思うんですけど、で、クーラー環境問題、CO2 問題って言ったら、やっぱり京都の問題じゃないでしょうかね。柴田で模範のをやったとして、家康みたいに、家康は片通りの体制でこう、土地開発をやったそうですね。そうすると、これ、昨日のことででしたか、家康の町づくりの話出てましたけど、片通りの方向で動いてこういるんだそうです。そうすると、病院、学校、もう必要なものを、その範囲内に必要なものだけ作りながら広げていくんだそうです。で柴田の場合、どうでしょうかね。体験のみにうまくいったらねえで、で、学校の時のことがなくて、もう、そこら辺もたらせて、騒いでるっていうのは、なんかちょっと、だから、京都は盆地で、あれだけの暑いところでも、建物の温度が上がらない、湿気がたまらない設計がされてるんですね。だから、京都は市場、都市場通りで十分に建てよくなってますし、札幌が育ってますよね。あの、開けてみると、公園が真ん中にあって、洋館があるんです。だから、私27歳でヨーロッパへ、一回ヨーロッパを経由して一回北回りに行ったんですよ、冬。30歳でもう一回赤道経由にパーカーみたいに、暑いところ、暑いところと回って一周したんです。そしたら、やっぱり民族はその気候、季節に対して非常に敏感に設計されてますね、物事、うちでも、食べ物でも。だからそういうふうに考えられて、柴田モデルの住宅を作ったらどうですか、一箇所。きっちり建てて、だってやっぱ十文字で、もうどこも行かないような建物じゃなくて、だからそういう、こう大きなこうビジョンで建築されたらどうでしょう。まあ、安藤忠雄さんなんていうのは、こう水辺の文化で今、豊坂一生地来てね、図書館作ったり、豊坂地はこう設計してますけど、あの方のメインは、水辺の文化を大事にするっていうメインですよね。あれ、白瀬ですよね。でも、世界的な建築家ですよね。ということから考えると、やっぱり歴史に学んだ何かあの方が持ってるんだよ、哲学を。そういうところから考えると、里村の建築士会も、今ならまだできないし、そんな気がいたします。で、柴田、さっきも言ったように、柴田城なんてばっかり言ってて、この間ロータリーでお話しましたらですね、柴田城なんてばっかり言ってたんですね、はいはいはいはいって言ってましたけど、中身をもうちょっと考えていただけるといいかなと思います。で、特にさっき市町村の取り上げ方の3つのパターンありましたけど、柴田のパターンはちょっと、選ぶとしたらいただけないような気がいたします。で、私、慶応大学行って、感じたのはですね、地域おこしにあたりしょっちゅう7時ごろからの会で障害学習センターに会に臨んだんですけど、慶応大学の学生がですね、大学を呼んだら元大学の子どもたち学生が勉強しやすいマッチにしてくれませんかって言ってまして、あの時4人稼いだと思うんです。だから慶応大学の学生のアイデア、あるいは職大学の学生のアイデアを本に出して、私はちょっと石頭の毛がずっと出てると思うので、もうちょっとアイデアを取り入れたら、もうちょっといい島田市ができるのかな、北鎌倉ができるのかなと思っております。そんなところで、 中条というと、サザン SIU をもっと分かってるんですよね、あの方や若政権とでしょうがねえの。いや、なんとかかんとかなんて分かってるけど、で大学みたいな、今日は大学にもいたんですけど、なんで町民があんなに大学のことをここって言うんでしょうね。言ってみるけど、いつぐらいのこと言ってやれないのにねって言ってあるんですけど、翔太どうでしょうか、大学さん、今また村上で大学作りたいなんて、大学もまたやっぱり活性化の一つの大きなエネルギーだと思うんですけど、その辺を視野に入れると、まだまだ建築士会のやる仕事もたくさんあると思って、先生方のやる仕事もたくさんあるかなと思っております。で、今ここに出ていますが、あの私の本編、塩塚さんの由来っていうんですけど、ここにですね、この時間ないので読みますが、2月12日が一番新しいんですね。清和大学と柴田ロータリーといった講演の一部が入っています。でずっとこれがあった文章ですけど、2月10日、12月19日、11月25日、これとですね、9月13日。で、随分たくさん新しい論文を入れたんですよ。で、今日は、これは何だかというと、黒川で採れた塩だろうというのと同じものを入れたんですよ。で今ここ食堂ですので、ここで味見されると何か怖いので、大丈夫なんですけど、黒川の味がちょっと真っ白かったと言われてるんですよね。この谷の天地って言うんですけど、自然乾燥でできた塩がこれなんですけど、にがりも入ってるので相当甘いんですよ。で、この塩を、黒川では、緑化成の、ケースに入れて、標本として送ったんですよ。すぐ、赤広がったんですけど、中にも広がったんですが、塩だとダメなんですね。で、これも、塩の道っていうので、ずーっといった師匠さんの役に立ったよ、ということを、すごく、相当、塩を作ってますからね。やった方がいいと思います。で、ここにずっとメニューがずっとあるんですけど、ものすごくたくさん量入ってるんです。今はこれきちんと説明できないので、この標本の裏に CD と書いてある人いませんか。15人ほどいるはずなんですけど、あります？いますよね。その方には、今日は新年会なのかな、何なのかな、まあ、お年玉っていう感じでしたんですけど、これを CD という方に差し上げてほしいんですけど、この裏にですね、どうぞどうぞ、私、タイナイツのタイ、これの頭文字1字入ってる方が3人いると思うんですけど、あります？はい。それは、これを、今日は正月の、今、昨日、おとといと、韓国の、今日も来てるんですけど、韓国の方々は、2月1日が正月とか言ってね、どうぞ、どうぞ。これは、大変な機械料金で販売してますので、どうぞお買い物を求めください。最新の資料、もう一人誰かいると思うんですけど、いないかな。で、これ、どなたか来た後から出てくる。ということで、なんかあちこち飛びまして、分かりにくかったと思うんですけど、もらってて、何にしろ、柴田が正式な名前で後世の人に伝えた方が、柴田藩の活動も伝わっていくということを、私は伝えたかったんですが、お分かりいただけたでしょうか。大変長いことありがとうございました。
先生、大変どうもありがとうございました。今国会で、国会が企画されておりますが、政治政治家の進路でございます。正しい歴史認識が政治の元だという、大変悲しくなるありがとうございます。ありがとうございました。今一度拍手をお願いします。それでは懇親会の方を5時から一回大広間の方で行いたいと思います。